主イエスはガリラヤ湖畔の町カペナウムで神の国の到来と救いの恵みをお語りになった後、夕方になっていたにもかかわらず、弟子たちに突然向こう岸へ渡ろうと言い出されました。これには弟子たちも大いに当惑をしたのであります。漁師であったペテロ、ヤコブ、アンデレ、ヨハネは夕方になって船を出すということの危険性というものをよく知っておりました。夜になると天候が急変し、嵐に見舞われ船が遭難する危険があったのであります。弟子たちは主イエスの恵みの言葉に強く惹かれ、心から慕い始めておりました。しかし主イエスがいかに優れた信仰の教師であったといたしましても、湖の天候や船の扱いについては素人であり、ここで言われることに従っても良いものだろうかとためらいを感じたのであります。しかし主イエスは何か大事なお考えがあったようでありまして、あえて弟子たちは反対せずに主イエスに従ったのであります。弟子たちは群衆を後に残し、主イエスを船に乗せたまま沖に乗り出したのであります。これに他の弟子たちが乗っていた船も従いました。神の国の到来を聞かされ、心を弾ませ主イエスに従い始める弟子たちの姿は、私たちが信仰を与えられた初めの姿と重なり、懐かしい思いがいたします。私たちは当時若かったため怖いもの知らずでありました。信仰の父と呼ばれるアブラハムは行き先を知らないでカルデアのウルを出発し、父親の寺を亡くした後は自らハランを出発、約束の地カナンの地にたどり着いたといいます。この話を私たちはしばしば説教の中で聞かされたものであります。主イエスの私に従ってきなさいというご命令は出発点ではありましても終着点ではありません。アブラハムの約束の地への出発はカナンの地という具体的で目に見えるものでありました。しかし私たちキリスト者の到達点というのは具体的で目に見えるものではありません。この体が朽ち果ててもまた継続していくものであります。少し話が横にそれるかもしれませんけれども、神の民イスラエルの一部の人たちは今日までその終着点というものを誤解する傾向を持っております。主イエスによれば神の国はパレスチナでもエルサレムでもありません。神が私たちと共にいてくださる時と場所がまさに主イエスが王政なる神の国なのであります。この世において目に見える神の国を持つということは私たちをしばしば誤らせてしまいます。イスラエルの民はパレスチナとエルサレムが自分たちに与えられた特別な約束の地であると思い込んでしまいました。そのためシオニズム運動が始まりました1948年以降、人々はパレスチナに帰り、パレスチナを世界の火薬庫にしてしまったのであります。今でもイスラエルはその信念に従い、ヨルダン川西岸を武力で制圧し、エルサレムを自分たちの永遠の都、神の都にしようとしています。 しかしそのことがパレスチナに難民を生み出し、近隣のアラブ諸国を敵に回すことにつながっているのであります。私たちキリスト者が最も注意すべきことは、神の国の到来というものが世界をくまなくキリスト教化することであると勘違いすることであります。神の国は神ご自身が作り出されるものであり、私たちが作り出すものではありません。私たちに求められていることは、主の祈りに従って御国が来ますようにと祈り続けることであります。私たちが求められているのは、日本をキリスト教化することではなく、一人一人が日本の歴史を学び、幾度も過ちを犯しながら神の憐れみのもとに導かれてきたことに気づかされ、感謝の心を豊かに持つということであります。そして人を変えることではなく、自分自身が変わること、これを大切にするということです。自分の罪と愚かさに気づかされ、悔い改めさせられ、人として謙遜に生きるようにされていくということであります。信仰の最終目的は、各自が揺るぎない宗教的確信や自信を持つということではありません。学びと確信はとても大切でありますが、しかしこれはプロセスに過ぎないのであります。主イエスは、神の国はここにある、あそこにあるというものではない、あなた方のただ中にあると仰せになりました。このただ中という言葉は、英語の between という言葉です。人と人との関係の中に立ち現れてくるものであります。主イエスは、神の国は一粒のからし種のようなものであると仰せになりました。からし種は、初めはどんな種よりも小さいものですが、その中に命を宿しています。その命のゆえに、時間が経過する中で種は大きく成長していくのであります。私たちが信仰を与えられた時、主イエスを通し神の愛が私たちのうちに宿りました。これが誠の信仰の種であり、また命の種であります。私たちがこの神の愛とともに生き始めるとき、私たちは自分では気づかないうちに神に喜ばれるものに変えられていくのであります。かつて愛することに臆病であった私たちですけれど、徐々に愛する勇気を与えられ、人間として内的に成長させられていくのであります。神の国とは、主イエスによって神と人を愛する勇気を与えられた私たちが共に助け合い、困難を乗り越え、少しずつ見える形に仕組みしていくものであります。ただその形は定まったものではなく、絶えず変化していくものであるということを知らなければなりません。なぜなら、私たち人間は皆死んだものではなくて、常に生きているものだからであります。向こう岸に渡ろう、主イエスは臆病な私たちに声をかけてくださいました。その重大な意味もよくわからずについてきました。今振り返ってみますと、よくぞここまで来られたものであると感無量になります。私たちは複雑な社会の中にあって、また複雑な人間関係の中にあって、さまざまな失敗を繰り返し、さまざまな危機をもくぐり抜けてきたのであります。一歩間違いが取り返しのつかない悲惨な人生になりかねなかったこともあります。人間の生涯で最も悲惨な出来事は、愛する人たちを守りきることができなかったという 後悔の念を持ち続けながら生きなければならなくなることであります。もし私たちがそういった経験をしないで済むことができるとすれば、それは復活の主イエスのお守りがあったからであるということができると思います。私に従ってきなさい、さあ向こう岸へ渡ろうと声をかけ手を引いてくださるお方がおいでになったからこそ、私たちの生涯は小さくとも意味があるものとなりました。私の場合は牧師になる道を与えられ、教会とともに生涯を送ることができたということであります。向こう岸へ渡ってみて本当によかった、これが私自身に与えられた思いであります。政治の話と宗教の話はタブーという日本の社会の中にあって、また何が起こるかわからない世知辛い人間関係の中において、本気で神と人を愛して生きるということは愚かに思われがちであります。確かにそう単純なことではありません。しかし逆にこれを避けていたのでは、私たちは人間として成長させられることがないのであります。私たち日本で生きる者に幾分欠けているのは精神的な自立であります。皆で渡れば怖くないという方式だけで人格の成長は望むことができません。日本の歴史や伝統を大切にするとともに、誠の神を愛し隣人を愛する聖書的な信仰というものをこれに加えていく必要がどうしてもあるのであります。弟子たちが岸を離れてしばらくすると激しい突風が起こり、波が船の中に打ち込んできて船に満ちそうになりました。弟子たちは命の危険を感じ水をかき出し、転覆しないようにバランスを取ることで必死でありました。ところが主イエスご自身は船の友の方で、これは後ろの部分ですけれども、そこで枕をして眠っておいでになりました。そこで弟子たちは主イエスを起こし、先生、私どもが溺れ死んでもお構いにならないのですかと言ったのであります。弟子たちはこの時主イエスに対する信頼をすっかり失っていたのであります。そこで主イエスは柔ら起き上がり、まず風をお叱りになり、次に海に向かって沈まれ黙れと言われました。すると風はやみ、海は大なぎになったと言います。創世記の初めに書かれている神の言葉と同じ響きであります。神は光あれと言われた、すると光があった。主イエスの御言葉には力がありました。自然をお作りになり、自然を支配される神の力と権威というものがそこに示されているのであります。歴史的な主イエスの言動に実際に自然をコントロールして見せる力がおありになったかどうか、私たちには分かりません。しかしマルコの福音書の記者は主イエスの復活の出来事を知っており、主イエスが誠の神の御子であり、私たちを命の危険から守る力を持っておいでになるということを信じていたのであります。主イエスは彼らに言われます。なぜそんなに怖がるのか、どうして信仰がないのか。弟子たちは激しい突風と波に恐怖して完全に冷静さを失っていました。そこで主イエスは神のご計画とそれを実現する神の道からに信頼するということをここで学んでもらおうとなさったのであります。 実は主イエスが向こう岸へ渡ろうと言われたのは、向こう岸で異邦の民に福音を語ろうという弟子たちへの誘いでありました。そこでは多くの反対と敵意に向き合うことになるかもしれない。命の危険に遭遇するかもしれない。しかし臆してはならない。神は私たちの宣教の働きを必ず守り、実りあるものにしてくださる。主イエスはこのことを弟子たちに伝えたかったのであります。臆病は私たち人間の力を骨抜きにしてしまいます。人間関係における臆病を払拭する手立てとして、人の励ましや知恵の言葉も助けになります。しかし一番大切なことは何といっても誠の神の愛に触れるということであります。主イエスにおける神の愛に満たされ、押し出されるとき、そこには必ず人との価値ある出会いというものが待っているのであります。先日開催されました西部連合長老会の合同婦人会で、イム・サンギュン先生の主題講演を通し教えられたことがあります。それは韓国人牧師のキル・ソンジュ牧師のことであります。キル・ソンジュ牧師はご自分が牧会する平壌の教会で、1907年涙を流しながらご自分の罪の悔い改めを告白し、人々の心に聖霊が臨みました。これをきっかけに悔い改めの運動が韓国の全教会に拡散いたしました。平壌大復興運動と呼ばれているそうであります。これ以降、韓半島のキリスト教会は中国の支配、また国内の迫害を恐れなくなり、牧師も信徒もキリストの福音を大胆に語り始めたのであります。キル・ソンジュ牧師の悔い改めの告白は、勇気を出して伝道しようという叱咤激励の言葉ではありませんでした。むしろ罪を許し、そして私たちを愛してくださる主イエスと共に向こう岸へ渡ろうという、そのような呼びかけであったのであります。そしてより価値ある生き方へと誘うものでありました。この時から聖霊の小さな御声がこの教会の人たちの心に響き始めたのであります。韓国ではこの20世紀の初めから奇跡のようなことが起こったと言われます。4000万人の人口の3分の1にあたる1300万人以上の人たちが神の愛に目覚め、キリスト教の洗礼を受けました。そして隣国の侵略を恐れず、また迫害をも恐れず、アジア各国に宣教師を派遣し、神と共に生きる信仰の生活を選び取るようになったのであります。この間、日本は朝鮮半島をめぐる権益の争いで日露戦争に勝利し、1910年から45年まで朝鮮半島を支配いたしました。韓国併合というふうに呼ばれていることであります。日本の敗戦後は、1950年6月25日にロシア、中国の支援を受けた朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮が38度線を越えて南に攻め込んできました。南の人たちはアメリカの支援を受け、これを押し返しましたが、以降、韓半島は北と南に分断されるという不幸を背負い続けているのであります。しかし韓国の教会はこのような民族的な試練にも耐え、今でも神への信頼を持ち続けて、分断解消のための祈りというものを捧げ続けているのであります。 日本の教会は韓国の教会のように神への信頼に立って襲い来る嵐に立ち向かい、国内における伝道や国外に対する伝道に取り組むというような、そのような勇気を持つことは難しいかもしれません。日本には日本の地政学的な特徴というものがあるからであります。そこで私たちは私たちなりに勇気を持って取り組んできたことをこれからも引き継いで継続していくということが大切であると思います。私たちはこれまで日本の政治的な環境や価値観を尊重しながら伝道の活動を行ってまいりました。ただこれに合わせるだけではなく、キリスト教としての独自の価値観や個性を盛り込み、教会づくりを行い、医療、教育、福祉の働きに取り組んでまいりました。これを忍耐強くこれからも行っていく。そうすればいつの日かきっと評価していただける時が来ると思うのであります。いつも申し上げますけれども、焦らず慌てず諦めずということが大切であります。主イエスは弟子たちと共に向こう岸へ渡って異邦人伝道に取り組み始めました。それが父なる神から与えられた大切な使命であったからであります。日本の社会には異邦人的なものと神の民的なものが混在しています。したがって純粋な異邦人伝道ではないかもしれません。そこで慎重に両者を区別しながら、迷信的な信仰は取り合わないようにしながら、逆に神の御心に沿ったものはそれは良いものであると判断して、これを受け入れながら宣教の活動を行っていくということが肝要であります。使徒パウロはすべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて純粋なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、また徳と言われるもの、称賛に値するものがあればそれらのものを心に留めなさい、そのように申しています。このような態度を基本的な姿勢に据えて宣教の働きを担っていくものでありたいと思います。ご承知のように世界は今新しい平和と秩序を求めて迷いつつ苦悩しております。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにという主の祈りというものが今ほど求められている時代はないと思います。私たちはこのような時代の中にあっても変わることなく揺るぎない確信を持って神からの福音、これは神からの和解への招きというふうに言うことができると思いますけれども、神からの福音を次世代の人たちに手渡していくことができるものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも、主イエスキリストの父なる神。あなたはこの日本にある教会を愛し、また常に守り、また導いてくださっておりますことを感謝いたします。さまざまな課題があり、またさまざまな弱さそのものを背負っている私たちの教会ですけれども、あなたが常にキリストにあって憐れみを持って私たちを守り導いてください。そしてこの日本の社会の中で神様の愛を伝える、そのような教会としてしっかりと立ち、また歩んでいくことができますようにお導きを与えてください。今日この礼拝に集われたすべての方々のそのご家庭の上にあなたの豊かな帰り身と、また祝福と導きがありますように。この祈り、 主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン。